改めて皆さんおはようございます。御心が行われますように。でこのような時に神様の御心と考えますと、どうでしょうか。何とも言えないこの複雑な思いを抱くかもしれません。すなわちこれが御心なんだろうかと思うようなことが、大きく世界を見ても、また私たちの身の回りの日常を見ても起こっている。神様は全能のお方です。私たちが信じ、今も賛美し、また御言葉を味わっている通りのお方であります。愛を持ってどのようなことでもできる。でけれども、この世界で起こっている全てが神様の御思いの通りであるのではない。神様は私たちに自由意志を与え、また私たちの罪ゆえに、この世界は神様の御心から大きくそれてしまっていることが事実です。また宇宙やこの地球の自然界をも神様はシステムに委ねつつ、一つ一つの細やかなことにまでご介入しておられるわけではない。ですから神様が心を痛めること、神様は願っておられないことも起こります。神様は働いてくださらないのか、神様にはできないこともあるのか、それは違います。また悪しき者たちの必死の働きがあることも事実です。私に分からないことが起こってくるけれども、神様があえて私たちをいじめようと思って、苦しめようと思って悪しきことをなさる、それは違います。神様は良き方ですから、神様の中からどんな悪しきことも出てきません。私たちの思いを超えたさまざまな出来事、どんなことをも神様は生きと変えることのできる生ける主、その方を私たちは今朝も安心してまっすぐに信頼を持って見上げて礼拝することができるのであります。今もご一緒しました主の祈りを少しずつ見ておりますけれども、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、御心が行われますようにという時に、神様の御心がなかなかわからない、この私の問題に関して神様に導いてほしいと願っているのに、それがわからない、そして悩む、苦しむ、どうしてよいかわからなくなるということを、私もこれまで経験してきましたし、皆さんも多かれ少なかれそのようなところを通ってこられたのではないかと思うのです。今日はイエス様が教えてくださったこの祈りを通して、父なる神様の御心についてご一緒に御言葉から見ていきたいと願っています。で最初に確認したいことがありますが、先にも少し触れましたけれども、神様の御心はいつも最善、神様の御心はそれはいつもベストだということです。つまり神様の御心よりも実はもっと良いことがあって、でもクリスチャンだから、神様に従って決めたんだから、神様の御心よりももっと良いことを願ってはならない、我慢して神様の御心のところにしておくというようなことでは絶対にないんです。神様の御心は常に最善、ベストです。そのことを聖書は初めから終わりまで全力で私たちに訴えています。一箇所を開きたいと思うんですが、マタイによる福音書の18章の12節からです。36ページ、どうぞお聞きください。開いていただける方は36ページ、マタイの18章12節から。この御心という言葉がマタイによる福音書には、今日のこの箇所も含めて5回出てきますけれども、そのうちの一つであります。18章の12節から、マタイ18章の12節からお読みします。あなた方はどう思いますか？ もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。皆さん、皆さんの中にはですね、ワンちゃんを飼ってらっしゃる方々や、うちのように猫を飼ってらっしゃる方々や、またフェレットとかですね、いろいろ昆虫を飼ってられたり、いろいろだと思うんですが、羊というのは当時の人々にとっては非常に身近な家畜でしたね。ですから、その羊の習性ということもみんな聞きながらピンと来ているので、うんうんと引き込まれて聞いていたはずです。で、13節、そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。で、実はこれはちょっと不合理なことで、羊の習性の一つはですね、羊飼いの声を非常によく聞き分けて、その声にブワッと従うというね、しかも集団で、従いますので、基本的にその迷い出る羊というのは極めて少ないそうですよね。ところがやっぱりこう何度教えてもですね、迷ってしまう羊もたまにいるそうです。100匹のうちの1匹ぐらいなのか、その比率までは分かりませんが、ですからその客観的に見ればもうなんかこう自然淘汰といいますかね、いつの間にかやられてしまった方が羊飼いにとっては楽なんじゃないのみたいな、そういう1匹だとおそらく聞いてる人たちは思ったと思う、ね、でもその1匹が迷い出た、何があってもと思って一生懸命その羊飼いを羊を探し求めて見つかったら、何しとったんじゃこらじゃなくてですね、本当ね、見つかってよかったと喜ぶと、ね、で14節、このようにこの小さな者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の、ここです、御心ではありません。どんなに小さな人間であれまでならば、どんなに迷ってしまう、神様からどんなに愛されても、当時のイスラエルのように背いて迷ってしまって、あるいは罪のうちにこの自らを貶めてしまって、周りも不幸にしてしまってというような、どうしようもないような一人であったとしても、その一人がもう誰があんなやつはもう死んでしまえと思ったとしても、それが滅びないことが父の御心だというんですよ。またちょっと戻っていただいて、10ページ、マタイの6章の26節、ここにもですね、直接御心という言葉は出てませんけれども、神様の御心ってこういうことなんだということが、分かる箇所、6章の26節から、これ有名な箇所ですね。見てみましょう。6章の26節から。マタイ6章の26節から。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはありませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのなら、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、このよくしてくださらないわけがありましょうかという、このよくというのはベストですよ。というのは、この栄華を極めたソロモンが出てきましたね。でソロモンという人物は、今は開きませんけれども、これまでの歴史の中で神様から最も祝福を受けた、この言葉通りですよ、栄華を極めた人物です。でさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいなかった。このソロモンの美しさに勝る美しさを、この今日は生えていて明日は炉に投げ込まれてしまうような儚い草にさえも神様は与えておられる。ましてあなた方にベストを、最善をなさらないはずがあるかって、イエス様の だから31節。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が、つまり神様を知らない、全てを作られたイスラエル導いておられる私たちも王の王主の主を知らない人々なんです。異邦人っていうのはね、が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神の国、御国をきたらすたまえと先週まで2回渡って見てまいりました。あの神の国です。神様の愛、恵み、許しが豊かに注がれている状態、神の恵みの支配。神の義というのは神様との正しい関係のことです。つまりここを短く言うならば、天のお父様がベストを最善を備えておられるから何にも心配しないで、そのお方に信頼していけば大丈夫ですよ。父の御心が何かということに勝って父ご自身を求めていればそれで大丈夫なんですよとおっしゃっているんですよ。天のお父様の御心が本当に最善なんだろうか。いや、そうかもしれないけども実感が持てない。だってこんなことが起こってしまったんだからという時に、私はどうしたらいいんでしょうか。聖書はそんな時にこうしなさいと言っている。それは十字架を見上げなさい。十字架に表された父の愛の真実、確かさを見上げなさい。聖書はそう言ってるんですね。その十字架に向かっていかれるときにイエス様は父の御心を改めて求めます。あちらこちら部屋で恐縮ですけども、マタイのですね、26章を開いていただいたらと思います。26章の37節、56ページ、マタイの26章の37節からですね、お開きいただける方は56ページになります。そこから少しその場面をですね思い浮かべながら見ていきましょう。26章の37節、それからペテロとゼベダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に身を覚ましていなさい。この受難週にですね、この平行箇所を見、その後にも見たと思いますけれども、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。で、ここは実は新改訳2017では、あなたが望まれるままにとなっている。で、御心っていう言葉は直接ここには出てないんです。でも同じ意味ですので、こういうふうにここで訳されているわけですね。あなたの御心のように。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼の眠っているのを見つけ、少し飛ばしまして42節。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父をどうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。御心が行われますようにと同じ言葉がここで使われています。イエス様は、私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃった。実はそこには旧約聖書のこれまた有名な詩編のですね、42編と43編の中で繰り返し出てきているキーワードに影響を受けていると言われます。詩編の42編と43編、これ聞いていただいた時です。お開きいただき方は この947ページになりますが、旧約聖書のですね、詩編の42編で、この42と43のこの2つの詩編は、この繰り返し部分が3回出てまいりまして、もともと1つの詩編だっただろうと考えられています。でそこで繰り返されている言葉はこれです。で例えば42編の5節ですが、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。この自分の魂に向かってですね、言っているこの主人はですね、なぜお前はうなだれているのか。このうなだれるっていう言葉と、悲しみのあまり死ぬものです、悲しみっていうその言葉と同じ言葉、旧約聖書はヘブル語で書かれてますけども、そのギリシャ語訳の言葉はこのイエス様の悲しみという言葉と同じ言葉が使われているんですよ。うなだれているっていうこの言葉にイエス様はこの影響を受けて、この詩編を思い巡らしつつ、ここでこうおっしゃったに違いないと考えられています。でこの詩人はこの42編の一節でですね、有名な賛美の歌にもなっている、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます、もう喉が渇いて渇いて、あの川に行ったら水が伸びると思って来たのに、なんとその川は枯れ果ててしまって、もうどうしたらいいんだろうかとこですね、どこに行ったら水があるんだろうかとですね、この渇き切って切実に水を求めているように、私の魂は主をあなたを求めていますという詩。どんな苦しみだったのか。3節、私の涙は昼も夜も私の手元でした、人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間、お前は神に信頼しているというが、お前は神に祈っているというが、一体その神はどこにいるんだ、だってお前のそのざまは何だよと言われているんです。で9節、私は我が岩尾の神に申し上げます、なぜあなたは私をお忘れになったのですか、なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。ああ、私はあの時こういう心境で涙しているのだな、あれもしかしたらまさに今の私の心境はこれですっていう方が笑えるかわからない。知人はもう自分は神様に忘れ去られて見捨てられたんだろうか、なぜなんですかと祈って、そういう中であざけられて、お前の神なんてどこにもいないだろう。でこれはただ辛い苦しい悲しいということ以上の、もうその信仰者としての存在そのものを揺るがすような危機じゃないですか。実はその言葉をイエス様はあえて使いながら、私は悲しみのあまり死ぬほどだと言ってゲッセマネの祈りを始めていかれるんですよ。私たちはてか、その私は神様から見捨てられても、どうしてこんな私をお見捨てになるんですかと、とても言えない罪人です。そのことを自覚しています。そして聖書の光によると、全ての人々は神の前に申し開きをすることができない罪を犯してきたお互いだ。でもイエス様は違う。イエス様は何の罪も犯していない。であるにもかかわらず、これから最も残虐で最も恥ずかしく、また憎むべき犯罪を犯した凶悪犯罪者だけが卑しめられて、恥ずかしめられて、殴り殺されていく、その死刑に遭うというわけですね。いや、何よりも見捨てられるはずのない神の一人をイエス、神の一人をイエス様が今見捨てられようとして十字架に向かっている。悲しみのあまり死ぬほどですと、大げさではなくって本当にイエス様はそう苦しまれたんですね。 ついつい私たちは王の王、主の主、悪霊を追い出し、死人をも蘇らせる全能のイエス様が十字架に向かわれるときに、十字架にかかったのは事実だけれども、そんなに苦しくなかったんじゃないだろうかというふうに思うかもしれない。そうではありませんでした。この杯、つまりイエス様が直面しておられる十字架の死の苦しみを父なる神様はどうとでもできたんでしょうか。できましたね。全能です。そしてそのことをイエス様は知っておられたし、信じておられた。あなたの御心であるならば、私が十字架にかかなくてもいいようにおできになる。それを信じておられた、知っておられた。だからこう祈っておられる。つまりこういう極限のギリギリの状態でもなお、イエス様はお父様って信頼を込めて思いをそのまま告げておられる、祈っておられる。その死ぬほどの苦しみの中で、悲しみの中で、父なる神様への信頼を言い表されたという、そこにこの祈りの大きな意義がある。このゲッセマネの祈りは、神様に見捨てられて滅びていくほかないはずの私たち罪人のところに、聖なる天に属する神の一人を、神ご自身が文字通り下ってきてくださった。そして私たちの苦しみ悲しみを私たちと同じように、いや、あえて申し上げながら、私たち以上に苦しみ悲しんでくださるためにここにいてくださって、祈ってくださっているという、そのような祈りであります。その私たちがある意味でどんなに想像しても想像しきれないような絶望の真っ暗闇の中に、神の子として父なる神様の信頼の祈りをなお捧げる。そして私たちが人生の中でこんなことが起こるなんてという、まさに真っ暗闇の中に突き落とされたとしても、そこで、そうだね、あなたの今の痛み、あなたの今の苦しみ、あなたのもうどんなに泣き叫んでもすまない絶望の闇を、私は通ってきたから分かるよって支えることができる。そのようなお方としてイエス様はゲッセマネで、御心のままになさってくださいと祈られて、立ち上がってユダの手に、ローマ兵の手に自らを明け渡していかれた。加藤常明という牧師が、この御心の天になることく地にもなさせたまえという箇所の説教の中で、このような印象深いことをおっしゃっています。不運に見舞われた人間は運勢判断、占いに心惹かれます。キリスト者の中でもそういうものに心を捉えられている人がいます。しかし念のためにとか、時には冗談にと占い益者の意見を聞くことも私どもには許されません。トランプ占いなどもやめた方がよい。占いに身を傾けるとき、私どもは祈ることをやめているのです。占いの中に神の御心が見えてくることはありえません。そんなものとは全く違うところで、私どもは御心を見、御心を問うものなのです。神の御心が見えていない現実があります。だんだん見えなくなる、全く見えなくなってしまうことだってある。そこでそれに逆らいながら、神様、これは違いますね、あなたの御心が見えてこない現実、この地上の姿は間違っていますよね、そうならばどうぞ今この間違いを正して 御心を行ってくださいと、そういう祈りをするのです。これは決して諦めない祈りです。占いがなぜいけないか、運勢を見るだけだからです。占いがなぜいけないか、運勢を見るだけだから、神の御心を聞こうというのではなく、運命を読もうというのであって、それは信仰と無関係です。運命を信じることに伴うのは諦めです。運命だから仕方ないと。しかし信仰は仕方がないということは言いません。御心だから仕方がないとは言わない。仕方がないと言いながら受け取らざるを得ないようなものは、御心と呼ばれることがあっても、それは運命でしかない。クリスチャンは諦めることを知らないのです。諦めに打ち勝つのです。今朝は文字通り命を懸けて私たちを愛してくださる主なる神様の御心がいつどんな場合でも最善である、ベストであるということをご一緒に御言葉から見てきました。イエス様はゲッセマネで、御心ならば十字架にかからなくてもいいようにしてください、あなたにはそれができます、でも御心のままに、そして私が十字架にかかることが御心ならばどうぞそうしてください、それは諦めなのか、そうではない。イエス様はどんな場合でも父なる神様を信頼していいのだ、どんな場合でも父なる神様を信頼しているところにこそ、十字架の次に来る復活の命が、栄光があるんだよって教えてくださっている。ですからもう一度マタイの26章の42節を私だけ読みしますが、イエスは2度目に離れていき、祈って言われた我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。だから私たちも諦める必要はない、諦めてはならない、むしろ新しく心からの信頼を込めて天にいまします、我らの父よ、お父さん、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、それをあなたを信頼して心から願います。心から願っていいんですよね。もしあなたのことを思って誰かがもうそこら辺で諦めなさいよ、神様の御心なんてそんなもんだよというようなニュアンスのことをおっしゃったとしても、いやいや聖書はそれでないと、神様を信頼していくように私たちを促されている。さらに一つだけ確認しておりますが、私たちの人生の中には、あんなに神様の御心だって信じて重大な決断をして前に踏み出したのに、でも1ヶ月たち、半年たち、1年たちしていくうちに、なんでこんなことになったんだろうかというような、その結果を見て愕然とするということがあり得る。それは一言でそれはこういうことですよねって言えないような複雑なさまざまなことが絡み合ってのことだと、そう思います。ただこれだけは言えるんですが、それはブドウの木であるイエス様とつながっている私たち一人一人にとって、皆さん、取り返しがつかないことっていうのはないってことですよ。イエス様の十字架、それは弟子たちにとって ってまさに取り返しのつかないなんということかという。でもあれだけ予告されていても誰も信じることができなかったその3日目の朝、イエス様は予告通りに復活されたんですよ。その復活の主がここにいて、また私たち一人一人のうちにいてくださって、大丈夫だ、私と一緒に主の祈りを祈ろうって、私と一緒に父なる神様を信頼しようっておっしゃってくださっている、そのぬくもりの中で、その身腕の中で生きる限り、私にとって取り返しのつかないことはない。どうぞこの朝、どんなに痛い、悲しい、辛い、思い出したくないような、それでも思い出してしまうような、そのような過去のどうしてあんなことがという思いを担っておられる方がおられるならば、主はおっしゃっている、大丈夫だ、私に信頼して一緒に歩もうと。今週もこの方を一緒に見上げて歩むことができることを喜びたいと、そう思います。お祈りいたしましょう。恵み深い愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたの御心がしばしばわからないで、もだい苦しむ私であり、また私たち誰かわかりません。主よ、あなたが遠く感じるときにも、いや遠くに感じれば感じるほど、そんなときにこそ余計に、主よ、あなたは私たちの近くに、私たちの内にいて、共に主の祈りを祈ろうと声かけてくださることをもう一度教えられ、感謝をいたします。どうかこの1週間の歩みも、すでにあなたが最善を備えてくださっていることを信じてご一緒することができますように。また今特に人生の大きな転機を、あるいはまたそれほど大きなことでなくても決断を迫られて迷っておられる方々がおられるならば、どうぞそのところにあなたの力強い導きをお与えくださって、神様の諦めではなくって、神様の御心が最善だと信じますから、どうぞ示してください。それがどんなことでもあなたを信頼して従いますと、そのところに立って祈っていくことができますように、勇気と力と導きをお与えください。信じます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。